2022年12月9日金曜日、時刻は午前7時53分になるところです。大阪はよく晴れておりますね。北浜の上空、雲一つない青空、冬晴れですね。今日一日このお天気のようで、まあ風もないからね、キリッとしてなんかね、寒いですけれどもいいですよね。まあ、寒いけれどもちょっとこう歩よく気にもなるというか、歩こうかなというふうなことを思いますね。お昼休みでもちょっと歩きたいと思います。さて、老子なんですけれども、一応読み終えたんですけど、やっぱりその自分の中で道のところをやっぱちょっともう一度読みたいなという気になる、んですよね。なんかざーっとこう読んでた感があるので、まずは最初の時でしたから。ですからちょっとしばらくというか、あるいは飛ばしというか、ちょっともう一度読んでみようかなと思います。といったところで、この第一章ですね、道の方ですね、小池さんの役はこのようになってますね。一度読みましたけれども、再度読んでみたいと思います。第一章、道は言葉に表現できれば高級の道ではない。名は名付けることができれば高級の名ではない。万物の初めには名がなかった。名ができて初めて万物が生まれ育ったのである。だから常に欲望がなければ万物の奥義を見ることができるが、常に欲望があればただその外観を見るに過ぎない。とは言っても両者は同じところから出ていて、名は異なっても元は同じものなのである。それが暗黒の中の暗黒、もろもろの奥義のいずるところである、となっておりますね。やっぱりゆっくり読んだ方がいいですね。で、この中で、まあ、奥義、奥の秘密の奥義じゃないわ、奥秘か、奥秘になるのか、奥のに潜む秘密ということですね。で、これについて訳中のところには、目にははっきり見えない奥底に潜むものというふうになってますね。奥の方に潜んでいるもの、奥秘、奥秘となってますね。で、とは言っても両者は同じところから出ていて、というこの両者については直接的には万物の王妃と万物の外観、万物のこの奥に潜んだものと万物の目に見えるものを指すが、前者万物の王妃は無名および万物の初めに等しく、後者万物の外観ですね、後者は有名、有名な人の有名および万物の育ての母に等しいとありまして、さらにこれを竹内義雄は、おそらく同じような研究者だと思いますけれども、これを竹内義雄は 本質、前者を本質と後者を現象、本質と現象、目に見えない本質と目に見える現象というふうに訳しているとなってますね。でさらに、まあ道についてのこの第一章ね、冒頭のところ、道はということがで始まりますけれども、それについて小池さんは、道とは世界の根源的なありようを言う言葉であると解釈っていうか訳中のところに書いてますね。まあすでに一度読んでるんですけれども、まあ言葉を覚えてるけれどもそうだったかという改めて思いますね。第一章、道は言葉に表現できれば高級の道ではない、名は名付けることができれば高級の名ではない、万物の初めには名がなかった、名ができて初めて万物が生まれ育ったのである、だから常に欲望がなければ万物の王妃を見ることができるが、常に欲望があればただその外観を見るに過ぎないとは言っても、両者は同じところから出ていて、名は異なっても元は同じものなのである。それが暗黒の中の暗黒、もろもろの王妃のいずるところであるということですね。すべては道から始まり、すべては道に収まるということも言えるのでしょうか。さてこれを改めて井筒さんの方と、まあ、詩的なこの一文ですね。第一章はこうなっておりますね。第一章、道という言葉によって示しうるような道は永遠の道ではない、なという言葉によって示しうるような名は永遠の名ではない、名なき者は天地の初め、名あるものは万物の母、それゆえ永遠の無の状態の中に人は道の神秘なる真実を見る、永遠の有の状態の中に人は道の帰結を見る、この二つのあり方は起源において一つであり等し、しかし一旦外に出ると二つの異なった名前を帯びるのだ、原初の状態において等しいものであるとき、それは神秘と呼ばれる。 まさにそれはさまざまな神秘の中の神秘である。そしてそれこそが無数の脅威の出でくるもんなのだとなっておりますね。で、中のところに、まあこの中に永遠という言葉がありますけれども、井筒さんは永遠というのは誠の真のということですね、あるいは絶対的なというふうに中で紹介しておりまして、ですから中ほどのそれゆえ永遠の無の状態の中にというのは、それゆえ絶対的な無の状態の中に、あるいはそれゆえ真の無の状態の中にと言えるわけですよね。で、まあ、最後のところのまさにそれはさまざまな神秘の中の神秘である、そしてそれこそが無数の脅威の出でくるもんなのだというところの無数の脅威ということについては、現象世界、何らかの現象が起こるという時の現象ですね、現象世界に姿を表すすべての物事を意味しているということですね。いろんな目に見える出来事すべて、現象すべてというふうなこととして捉えていると。さて、第一章、道という言葉によって示しうるような道は永遠の道ではない、名という言葉によって示しうるような名は永遠の名ではない、なあなき者は天地の初め、なある者は万物の母、それゆえ永遠の無の状態の中に人は道の神秘なる真実を見る。永遠の有の状態の中に人は道の帰結を見る。この二つのあり方は起源において一つであり等しい。しかし一旦外に出ると二つの異なった名前を帯びるのだ。原初の状態において等しいものであるとき、それは神秘と呼ばれる。まさにそれはさまざまな神秘の中の神秘である。そしてそれこそが無数の脅威の出でくるもんなのだとなっておりますね。いやいやいやいや、まあちょっと、まあ、徳の方を読んで、その時に、まあ、ちらっとひょっとしたら道っていうのは人間そのものを指しているとも言えるのかなというふうなことをちょっと言いましたけれども、ね、その自分の中にも何が潜んでるかっていうのは自分で 全てわからないですよね。多分わからないはずやというかまあその自分の中にあるものは、まあ、それは当たり前すぎて、むしろ自分では気がつきにくいというか、で生きていく中でそのいろんなものの出来事を自分がまあ生んでいくというか、あるいは仕事だったら何か自分なりのものを生み出していくっていうか、まあ、それは生み出せるのも自分の中に何かあるね、その人の本質があるからまたそれが生み出されるわけで、まあ、そういった意味では人そのものが道というふうなことも言えるのかなというふうなことはちょっと思いましたけれども、まあ、そこでね改めて思うのは、まあ、人間も小宇宙と言いますね。で老子は、まあ、無為自然が老子の、まあ、根本的な思想ということですけれども、ですからまあ全宇宙全体の何か目に見えないこう働きみたいなものがまずあるんだと思うんですけど、まあそのこの世の、まあ、宇宙と人間も小宇宙と言いますけれども、ですから、まあ、そのね大宇宙と人間という小宇宙、まあ、それはそれ含めてまあ道ということでもあるのかなと、まあ、人間は小道ということになりますかね、そうなるとまあまあまあまあそんなことを言ってますかっていう話ですけど、といったところでね、これちょっと改めて録音してみました、まあ、というのも自分でもちょっとねこう重ねてこう聞きたいなというものもありましたので、といったところで時刻が8時10分を過ぎたところです。以上です。